Please forgive my boldness.
平谷祐希の夢は育つ。皆様こんばんは、パーソナリティの平谷こと平谷祐希です。今日も夢は叶う、大切なのは育てることをリスナーの皆様にお届けしていきたいと思います。もう真夏真っ盛り、ね、激熱ですけど皆様大丈夫でしょうかね。この夏にぴったりの魂のラップ、レゲエビートとこうめちゃくちゃかっこいい、ね、こうレゲエビートをね、こうスワッカーっていう曲でオープニング賑やかにお届けしております。夢ってなんだろう、間違いなくドキドキワクワクキラキラするものです。それがなかったら夢ではないかもしれない。夢を叶えるとき最後の最後に必要になってくるもの、それは自分を信じ続ける勇気です。その魔法の言葉がテネルセコンフィアンサ。このテネルセコンフィアンサ、そういう存在になりたいと思ってヒラニーっていうパーソナリティネームにしております。皆さんの背中を押していきたいと思います。それでは早速番組スタートです。どうぞお楽しみに。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。俺らが見本だと思せよ、ヒーロー食らった思想、ワイカエスキボーなってくサブで響かせる日本、オリジナルスタイラー、アタダン、アタパンマイナリー、一切ラップジャパン、ミトゥーフェイス、ドンセトリコアズマカ、 This is rap, my storyteller You are the brand new Asian dealer Everybody follow me, no NI Take that top
夢の中の出来事は泡のように消えてしまう。
はい、早速始めていきたいと思います。もうね、オープニングのね、こうスワッカーって曲ね、なんかこう麻薬的な名前のタイトルでね、これ使うって言った時も、え、これやばくない、自分の段階にって言われてまあ確かにね、このね、この平井由紀の夢は育つは子供たちも聞くからだけど、でも今あんまりにいい子たちが多すぎて、逆にそれって子供らしくしてるだけで、やっぱ子供ってまあ確かにこう麻薬はダメだよ、でもそのぐらい情熱を持って脱線しちゃう時が子供のうちにないと、そのぐらいなんだろう、情熱とか大人が想像できないようななんか悪いことっていうのは、なんか人殺しとかじゃないよ、なんかびっくりするような、なんだろう、まあ徹夜を一週間徹夜してみるとかわかんないけど、そういう子供がいてもいいんじゃないのって、やっぱそういう熱いものがないと大人になってからやっぱりちゃんとした大人になれないよってことで、ちょっとね今回冒険してこういう曲にしてますけれども、皆様どう思いますかね。本当はね、自分の中ではこういうねね、この綺麗な曲が好きなんですけど、でも最近ラップはね、本当ポップスの売り上げを超えて、今度ね、伺わせてもらうんですけど、今もうすごいんだって、渋谷とかでラップの戦い、中学生とかがラップの戦いして、もう満席で入れなくて、なんかヒカキンさんにお願いしてオンラインでとかって言って、もう何千人も視聴して、今流行りなんですって、皆さんは、その中学生の流行り、ラップが深夜ではなんか番組では見るんだけど、だから今度ちょっと見に行きたいなと思って、ね、そんな中学生が熱狂するラップ、心の叫びとはわかるけど、なかなかねラップってなんか不良って教わったから、あんまりなんかこう入んないっていうか、自分はこうクラシックっていうか歌うのがなんかこうスピッツ系ミステリーはスピッツ系が好きなんですよね。ミステリーも好きだけど、だからラップっていうとすごいなって別世界と思ったけど、今中学生が本当に大会、全国大会に出るぐらいすごい流行してるっていうことでね、多分あれですね、ヒカキンのなんかこうハローなんとかみたいの、あれもああいうのでしょ、やっぱ声を使ってね、ああいうのとかもやっぱり見ながら来てるから入りやすいんでしょうね。結構激しめなんですって。別に学校のなんか尾崎豊系じゃないことは間違いない。なんか学校こう結構激しめ、 なんかエッチなこととか本当に暴力的なこととか結構すごいんですって。ピーピーピーばっかりの曲をところ自分なんか盗んだバイクで走り出す的なことまでしかないけど、今度は行くのすごい楽しみだなって、今のそういうのすごい聞きたいなと思いで、まあこれ流してましたけれども、それでは新コーナー行きたいと思います。ボイトレ SDGs チャラチャランチャランチャラン前回から今月からね、お届けします。ボイトレ SDGs ということで、このコーナーはね、ボイストレーニングをものづくりと人づくりに最大限に活用ということで、2030年までに世界的に取り組んでる SDGs を取り入れて、夢を叶えるボイストレーナー平井祐希がボイトレを地球に優しく楽しく学ぼうというコーナーになっております。第4週ということでね、この今回はこのね、何番だった？ 4 番。第4週じゃなくて4番の4だ。4番目に書いてある質の高い教育。17個あるんだけど4番目。質の高い教育についてなんかちょっと考えていきたいと思います。この、ね、質の高い教育を何していきましょうっていうね、この世界的にって。ボイトレでどうやって絡ませられるかなと思って、ね、世界的には5人に1人は、5人に1人が受けられないのかな、ちょっと調べてもらってね、じゃあ資料ちょっと内輪ちゃえてるかもしれないから。でもね、今質の高い教育って言った時に、質の高さってどこに持つかってすごい大事だなと思うんですよね。あんまりじゃあこの自分が生まれたところでめちゃめちゃ質の高いレッスンというか質の高い勉強ばっかりして超有名大学に行けるように育てられたとして、なんか別にそれが質が高いかっていうよりも学業的には、まあ、質の高い生活はできそうっていうか、いいところには住めそうだけど、質の高い教育ってなんだろうっていうのがすごい難しいことだと思うんですよ。でも読み書きは絶対できるようになった方がいいっていうか、本当に世界では生まれてからね、昔の24時間テレビ、今はなんかあんまりやらないけど、昔はなんか本当アフリカの人たちが生まれて片道もうあんなバカなみたいな、8時間10時間歩いて学校に通うとか、それもできなくて水を取るだけでも何時間も歩いてとか、嘘っていうのをすごい、そういうのが24時間テレビですごい見てた時があって、すごいなと思って、そういう子たちは勉強したいとか夢はあるんですよ。なんかでもお医者さんになりたいとか、でも家族を楽にさせるためとかって見ててすごい衝撃受けたけど、だからそういう質の高い教育って言った時に、だからそういう読み書きから始まって、どこまでが質が高いんだろう、数学やっぱり国理やっぱり義務教育であるようなことですかね。だからそういうのをね、だから質の高いっていう取り組みなんですよ。して、まあ、それはそこのところだけど、日本はじゃあ質の高いのはどういう質の高いっていうところに、ボイストレーニング絡められるかなって思ったんですけど、やっぱり、質の高さって、点数とかじゃないと思うんですよね。この日本においては。いろんな高さはあると思うんですけど、今、ボイストレーニングでこう、そこに絡んでいけるとするならば、もう一度なんだろう、言葉に温度があるような、そういう、うん、そういう教育がなんか広まればいいなと思って、今日本ってすごい冷たい人たちが多いと思うんですよ。冷たく喋る人たち、興味がない感じで喋る人たち、まあそういう興味がないわけじゃないんですけど、喋り方がそうなっちゃって、ボソッとって言ったりとか、ポツンって言ったりとかじゃなくて、じゃああったかく優しく喋るためには、その伝え方の教育、質の高い、まあ、音楽とかもそうですよね。今何気なく普通に喋ってる声っていうのが、じゃあ自分の声の高さによっても、張り具合によっても、どういうふうに無気力に聞こえちゃったりとかしてる人たちが多くて、子供の時とかも静かにしなさいってばっかり言われると、もう結局ちっちゃい声で喋っちゃってる子供たちも多いし、あとね、感情を表現するときにめちゃめちゃ大きくなっちゃう人もいるんですよ、声が。 だから声の大きさでしか感情表現できない人とか、そういう喜怒哀楽を表す言葉の表現の仕方の教育をもう一回教え直すことによって、きっと多分いろんな義務教育とかも、まあ、美術とかもね、伝える側がもっとうまく伝えられれば質がどんどんもっと上がってくると思うんですよ。今時も黒板に書いたりとかってするんじゃなくて、こうもう配ってあるとか、なんだろう、全然違うわけじゃないですか、僕たちの時代とは、現場では。でも何が大事って、こう伝わってる、喋ることはなくならないわけですよ。だからもっと本当は授業料なんかなしでもオンラインでつながって、もう林先生がオンラインで説明したのを、まあ、全世界中の人たちが聞いてもいいわけじゃないですか、本当は。でもそれはしないのはなんでかって、やっぱりただそれだけじゃ伝わらないと思うんですよ。画像、画面から動画だけでは。やっぱその場で教わるってことこそが、なんか質の高い教育。だから結局動画とかでも見てていいと思うんですよ。悪いことじゃないけど、撮るこの聞き手側が動画からね、結局テレビを見る感じでは勉強できないんですよ、すべてを。まあ、林先生はどんだけいいこと言ってもいいこと、じゃあこれを、じゃあもう1ヶ月間後に覚えてるかっていうと、そこは違うと思うんですよ。でも、みんなどうなのかわからないけど、学校の先生がこうやって言った情景とかって、たまに思い出したりしません？そういうのって体に入ったりとかしてて、そういうのが勉強だったりとかして、多分それは質の高さから、なんだろう、そういう、内容の質の高さとかじゃなくて、その全部の環境とか条件とか、そういうのが高ければ高いほど子供たちの中に入ってって、きっと大事なことを覚えていくのも、それも質の高さかなと思うんですよ。だからまずその映像オンラインがいけないわけじゃなくて、オンラインをどういうふうに撮ったらいいのか、オンラインから流れる言葉遣いとか全てに温度がもっと入るし、温度を感じ取れる感性をつけるために、まずもう一回こう見直すみたいのが必要じゃないかなと思ってるんですけど、皆さんどう思いますか？僕の時代とかはもうね、怒ることしかないからね、なんか熱血先生がいいみたいな時代だから、そう聞いたのかーとチョークビューって投げたら、もう今もう捕まっちゃいますね。チョーク何回投げられたかな。でも今もうダメですね。黒板消しとか今こう挟んだりとかしましたかね。もうなんかあれでも今もうね、こうウィーンとボーってこう、あれもダメですね。何のために学校行ったんだって、あんまり遊びためわけに行ってますね。だから結局そういうとこなんですよね。なんか8時間とか1時間目から6時間まで集中できないもん、そんな。だからその緩んだところと緊張したところのこの繰り返しで勉強をいろんな子どもたちに教えるこのなんか難しさ、質の高さっていうのをもう一回考えて、内容だけじゃなくていろんなそういうところも全部ひっくるめて考えて、効率とかに生かしてほしいな。そしたらなんか平等にひとまず日本では、でそういうのも世界的にもいっぱい考えてほしいなと、まあそんなこと考えたボイトレ SDGs でした。一旦 CM に行きたいと思います。
株式会社ファーストサウンド代表の檜山初音です。声って温度で相手に伝わると思うんです。輝くような声、愛情の伝わる声とか、大切な人の輪にいるあなたの暮らしに合った声をプロデュースしたい。ファーストサウンド公式ホームページをご覧ください。
本気でやれ、もっと欲張れ、平井勇気の俳優アカデミー。聞くな、感じろ。
悔しがるんじゃなくて、もっと
言えろ。
努力してもさ、手に入らないもの、それを見ろ。
大切なものは自分で見つけろ。
ひらやボイス .com。 理想の声を手に入れて人生をリメイクしませんか？声が怒って聞こえたり、頼りなく聞こえたり、重く聞こえたり、軽く聞こえたり、もしかして声で損をしてるかも。新しいボイスメソッドであなたの声を輝かせます。ひらやボイス、今すぐ検索。はい、もうバタバタしております。先ほど言いました、5人にね、5人に1人が教育を受けられてないということで、世界中にはね、失礼いたしました。でも、ね、本当に算数とかもね、やっぱ大事ですよね。最初に、一番最初に足し算とか覚えた時、めっちゃパワーアップした感じしたもんな。引き算掛け算、あれなんだろうね、あのパワーアップ感すごいパワーアップ感、掛け算覚えたぜ、うらーみたいになった。あれ今でもだから計算とかって、もうでもね、数学3だっけ、サインコタスコサイン単ジェンタダリから挫折が始まる。あれもなんかもう一回ちゃんと教えてくれれば、なんか学者とか目指せたんでしょうかね。それでは新コーナーに行きます。子供のための大人の学校これあんまりうまく言えないな。まあ今日はこのコーナーはね、新しくできました、こう子供のためにちょっと大人のね、授業をしたいっていう思いがあって、まあタイトルはなんかいまいちかもしれませんけれども、今月は夏休み期間ということで、子供たちからのね、お便りを紹介したいと思います。ラジオネーム、タピオカの時代は終わったさんから、ひらにこんばんは、こんばんは。幸せになりたいです。どうしたら幸せになりますか、ってことでね。いや、みんな幸せになりたいですよね。幸せになりたくない人っているのかなって考えると、幸せになりたいと思うんですよ。でもね、なんか世界とかやっぱ行く、旅行に、まあ、コロナ前とかは行けたんですけど、やっぱ世界中に行くと、みんな幸せになりた、なりたいっていうか、幸せになれる、幸せになろうとしてる街づくりというか、この意識の違いがなんか日本とある感じがするんですよね、自分は。日本ってやっぱ戦争に負けたせいか、幸せになっちゃいけないっていうか、奴隷システムというか、日本ってちょっと閉鎖的ですよね、かなり。なんか幸せになっちゃいけないとかと思いません？自分だけ幸せになっちゃいけないとか。海外行くと自分だけ幸せになって、というか家族も幸せになって、なんかこうみんな幸せにちゃんと飢えてるんですよね。幸せなことに、幸せになんなきゃいけないって、やっぱりこうお祈りとかもそうだと思うんですよ。バチカンとかでやっぱりキリスト教とかでじゃないのにね、イエス様にこうお祈りすると幸せな気持ちになるんですよ、不思議に。あれって何ですかね。きっとなんかそういう神秘的なこと関係してると思うんですよ。日本ってだからそういう大事なことっていうのはあんまり教えてもらえないと思うんですよ。教えちゃいけないような風潮、例えばね、鎌倉行って鎌倉の大仏見るだけで幸せな気持ちになりますよね。あそこの建物とかすごい空間でも、あれを毎月行こうとは思わないじゃないですか。でも本当はあれを家族で毎月行ったのが、元旦とかで家族で行ったりとか、日本ってもっとそういう部分があったと思うんですよ、古来、戦争に負ける前までは。でもそれがちょっとね、まあ、いろんなことでこれはダメあれはダメってなってきて、幸せのね、なんか考え方が変わってきたかなって、まあ、思うんですけど、まあ、ここまではね、ヒラリーのただのたわごとなんですけれども、なんかすごい、まあ、このね、思うのは、こう幸せっていうのは何だろう、今すごい今テレビでやってるのは、なんか働くことを充実させることが幸せみたいのをすごいやってるのがすごい違和感で、働くことになんか充実して幸せって、なんかそれって僕はもう 1% 未満の人だと思うんで、 本来はこう遊ぶことを充実させて幸せ感じたりとか、こう趣味を充実させて幸せになって、働くことはなんかなるべく時間を短くした方が幸せなんじゃないかなってすごい思うんですけど、今もう政府とか投資しろとかって言ったら、もう投資にお金を預けてるだけで、私のお金は減ってんの増えてんの減ってんの増えてんのとかってなったら幸せじゃない人もいると思うんですよ。お金のことばっかり考えてる家庭で育ってすごい嫌だったなって思ってる人って結構いると思うんですよ。お金お金お金お金って、まあ、いけないわけじゃないけど、何かあったらすぐお金って、じゃあ幸せ幸せないかって言ったら、それ何かあったらすぐお金って考えること、まあ幸せじゃない人の方が多いと思うんですよ。お金を数えるのが好きっていう人はまた別かもしれないし、だけどお金のことを考えなくてもなんか生きていける幸せってあるじゃないですか。だからもっと感覚的に自由になることを失わないことが大切かなと僕はすごい思うんですよ。なんか縛られない、何にも、お金とか健康とかに何にも縛られない、なんか自由こそが幸せだなって。アメリカの映画なんかフリーダームとか叫んでるのもあるじゃないですか。だから自由になりすぎて今の日本はね、日本人はだって海外行ったら日曜日とかはお店もやってなくて、家族で絶対こうお参りって言わないの、参拝に行かなきゃいけないわけです。それって自由じゃないじゃん。でもそれがなんかこうもう当たり前のようになってる。日本って日曜日も月曜日ももう本当に何もなく自由、元旦ももう行かなくてもなんか何にも本当に自由なんですよ、ある意味営業もすべて。だから不自由さがないから、自由を見つめられなくて、自由不自由になっても不自由に気づかなくて幸せ感じてないからやばいかなって思うんですよね。だから今 YouTube がすごい流行ってるじゃないですか。あれもだからなんだろう、自分の時代とかはもう親が実権を握ってね、巨人戦を見たらもうテレビは動かせなかったんですよ。だからつまんない巨人戦を見ながら、今となっては楽しいですよ巨人戦。でも子供の頃は見たいさアニメ。でもね、なんかそれでも今の子たちはそういうのなくて YouTube 見れるわけでしょ。それなんかいい時代だなと思う。すごいいい時代だなと思うけれど、でも YouTube でね、気をつけてほしいのは、なんかいいねが多い動画を見るんじゃなくて、本当に自分が楽しいなって思う動画を見てもらいたい。なんだろう、いいねって多いってことはもう 99% 視聴率と一緒なんですよ、テレビの。でも自分が、あ、これ面白いと思うのをなるべく探して選んでほしいね。なのしてそれより楽しいといいんだけれど、つまらない世界とかね、こうなんていうの、世界は 1% の人が作ってると言われているの。もう 99% は消費者っていうか、こう見る側だ。でも自分がその 1% になりたいとかなる可能性があるとしたならば、 YouTube を見る側から、 YouTube をこうなんか動画とか作る側とか発見する側、いいものがある、なんかそういう視点で物事を見るとか、そういう視点で見ることこそが、なんだろう、幸せを見つけるヒントになるかな。見て幸せじゃなくて、あ、これ面白いかもって発見する力、こういうのがあったらもっと面白いのにという、自分で作ってみようと思える力、こういうのを YouTube 見ながらいろいろ考えておくことが子どもの頃から大事なのではないかと思っておりますけど、いかがでしょうか。ラジオでありがとう、ヒラ兄からのメッセージです。子供の皆さん、13年くらい子供の皆さん、大人になりかけてる子供の皆さん、大人なのに子供の皆さん、嘘つく大人や約束を守れない大人、生きるには少し困るくらいだけど幸せを感じづらくてなんかうんざりして世界が嫌になってないですか。世界の心の温かさの温度は急激に 下がっています。地球の温暖化も問題ですが、人の心の寒冷化問題にも取り組まないといけないとヒラリーは最近感じております。小さな行動かもしれませんが、地球にも優しく人にも優しい言葉があります。何だと思いますか？それはありがとうという言葉です。カムサハムニダ、シェイシェイ、コープグ、サンキュー、グラッチェ、グラシアス、メルシー、ダンケ、世界中にもねあるありがとうって言葉、みんなね本当魔法の言葉なんです。最近ありがとうって誰かに伝えましたか？いつもそばにいてくれる人ほどありがとうと思っているのに伝えられてないものですよね。育ててくれたお父さんやお母さんに、丈夫な体で産んでくれてありがとうという気持ちもとっても大事ですね。本当にもっとかっこよく産んでくれればよかったのにとか、身長もっと高くしてくれればいいのにとかじゃなくて、丈夫な体で産んでくれてありがとうって思えなくなってくるとダメだなと最近ねすごい思いますよ。あとはね、毎日ご飯作ってくれてありがとうとかもなかなか言えてないので、そういうこともね気持ちがとっても大事です。そんな魔法の言葉ありがとうをラジオで伝えてみませんか？夢の種放送局は開局7周年、移動式ラジオ局夢の種号も完成しました。どこでも夢の種号であなたの元へ駆けつけて収録できる準備が整いました。あとはあなたの勇気を出しての一歩です。ぜひ番組でありがとう言ってみたいという方は、伝えたい人への熱い思いなどを公式ツイッター宛てにお便りください。心よりお待ちしております。リスナーの皆様、今夜もラジオを聞いてくれてありがとう。だからこそゆいやゆいや、明るい未来助け。もっともっとって表現昇華させる老若男女関係なく Grow up through your voice and skill and music and dream 人生も音楽も修理いろいろ情熱も不安もみんないろいろだからこそ君だけの歌が歌えるんだ。ひらり勇気が夢を叶え Voice freedom 表的な目的な トランプがコンセプトの5人組アイドルカルティアのファースト EP から1曲、トランプゲームのダウトをコンセプトに恋愛と嘘をテーマにした楽曲、カルティアでダウト。はい、エンディングの時間となりました。番組からのお知らせです。株式会社ファーストサウンドでは、声についての子どもの頃から楽しく学んでほしいということで、平井祐希監修のもと、あなたの声は何色ですか、あなたの声はどんな形、 Amazon で絶賛発売中です。ぜひお買い求めください。いやー、あっという間に夏も終わって秋になりそうですね皆様一夏もうちょっと暑いですけれどもね、体にぜひ気をつけてください。それでは引き続き夢の種放送局をお楽しみください。またお会いしましょう。バイバーイ。寝るせコンフィアンサー。騙される方が悪いんじゃない、薄汚れたセリフが脳内から離れない。人のこと全部されないように。